大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。10月に入りまして、まだ日中の気温は高めではあるものの、直射日光に当たってもさほど暑くは感じなくなりましたしね。ただ朝の最低気温なんかいつの間にか20度を切って18度17度って日もありますから、明け方寒いなんて感じていませんか？くれぐれも寝冷えなどには注意しましょうね。私今週少しゾクゾクっとした朝には早速葛根湯を飲んだんですけども、それでなんとかひどくならずに済みました。やっぱり風邪は引き始めが肝心ですよね。どっかの CM のフレーズじゃありませんけども。さて、この季節、うちの近所の田んぼでもあちこち稲刈りが終わっているんですけどね、その隣の休耕田になっていたところには風にそよいで黒い実が揺れている畑が目立つようになりました。そう、そろそろ秋そばも実が熟して刈り取りの時期を迎えるんですね。それが11月の中旬過ぎには新そばになって私たちの胃袋に収まると思うと、やっぱり新そばは待ち遠しいですね。で、先日たまたま NHK のラジオを車の中で聞いていたら、全国あちこちの道の駅でそばをたくさん食べているっていう旅行ライターの男性が出てましてね、司会のアナウンサーが、どこのそばが一番美味しかったですかっていう質問をしたんですけども、やっぱり長野県のって言うんで、その後聞き耳を立てて場所を聞いていたらば、道の駅つたき塾のそばって言うじゃありませんか。広い信州どこの名前が出てくるのかと思ったら、一番山梨県寄りの八ヶ岳のふもと、富士見町のつたき塾なんですよ。いや、長野からもちろんですが、松本からだって結構遠いじゃないのと思ってちょっとがっくり来たんですけども、まあ諏訪方面へ行ったついでがあれば必ず食べてみようと思いましたね。で、そのライターさんに言わせると、信州はそばの本場と言ってもいい土地なんだけど、総じておつゆが濃いのがたまに傷なんですよとのことでして、確かに引き立て、打ち立て、茹で立てでそばそのものは美味しいお店も多いんですけどね。私も何度か感じたことがあるんですが、そばつゆがしょっぱすぎてね、そばの風味が消えちゃってるじゃないのなんてところもありますよね。秋の信州、新そばを目当てにやってくる旅行客も多いですから、ぜひお店の皆さん、そうした声を参考にして、そばつゆの味を薄口だけど美味しいねと評判になるように工夫していただけると、地元民としても嬉しいんですけどね。味覚の秋、食べるものの話だったらいくらでも出てくるな。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。季節もようやく秋を感じるようになりましたんで、こんなのを選んでみました。ボーイの1987年のヒット曲、季節が君だけを変える。昭和最後の頃のヒット曲だっていう記憶はあったんですけども、数えてみると37年も前のヒット曲なんですね。今週の1曲目はボーイの季節が君だけを変えるでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週の芸能ニュースの一つに、日曜日夕方のお笑い番組おなじみ笑点の大喜利のレギュラーの一人、三遊亭好楽さんの息子の王楽さんが七代目三遊亭円楽を来年2月に襲名することになったという会見がありましたよね。以前その大喜利の司会を務めていた五代目円楽さんの弟子で、今46歳というのを聞きましてね、それじゃあその父親の好楽さんはいくつなのと思って調べたら、なんともう78歳なんですね。いや、ベテランの落語家さんって年をとっても元気ですよね。そうそう、元気といえば、その会見にも同席していたのが、同じ一門で好楽さんと同じ林家彦六さんを師匠に持つ林家木久扇さんですよ。今月19日が誕生日で87歳ですからね。若い頃と同じようなとぼけた感じが好きなんですけども、2007年に息子さんに譲るまで林家木久蔵と名乗っていたんですけども、46年も使っていたそうですからね。私は今でも木久蔵さんと呼ぶ方がぴったりくるんですけどね。そういえば、落語の世界の皆さんにとって長野県は落語好きとして有名なところなんですってね。県内各地で若手を呼んだ会とか一流どころの独演会なんかが数多く開かれているのは事実でして、 最近だけ見ても9月7日松本市民芸術館では立川談春独演会でしょ。同じく松本の喫茶文化ホールでは来月11月2日立川志らくの会、その後11月30日には中野市の新しくなった市民会館そそらホールっていうんですね、そこで春風亭小朝独演会も開かれる予定になっています。このそそらホールについては後ほど別の話題で改めてご紹介しますけども、てなこと言ってて話が横道にそれてしまいましたけども、林家木久扇さんの話題に戻しますと、1937年昭和12年生まれですから、あの長嶋茂雄さんの一つ年下なだけ、東京日本橋の出身ですから一応生粋の江戸っ子なんですね。私昔菊蔵さんが好きだったのは、学生時代にファッション雑誌のメンズクラブをね毎月読んでいたって時期がありまして、そんな青春の1ページがあったんですけどね、なぜかメンズクラブに菊蔵さんのコラムが連載されていまして、彼は東京都立中野工業高校の食品科学科を出た後森永乳業に勤めていた時期もあったんだそうですね。しかしその後漫画家を目指して清水崑さんに弟子入りをしてデビューまでしていたのに落語の世界に飛び込んだっていう変わり種なんですよね。そのメンズクラブのエッセイにはそんな時代の話とか、象牙の箸は甲羅につけておいても溶けないとかね、落語とは関係ないエピソードが毎回載っていまして、それが面白くて楽しみだったんですよ。まあそう考えると後に菊蔵ラーメンなんかを売り出したのが理解できるように思えました。若い頃は赤塚不二夫さんとかタモリさんとも交流があったりと、落語の世界だけにとどまっていない存在感がなんか面白い印象を受けたんですよね。そうやって広い範囲で活動していましたから、レコードも出しているんですね。落語家が出したレコードっていうと林家三平さんのよーしーこーさーんなんてのもあったし、上方だと笑福亭仁鶴さんや月亭花鳥さんも出していましたけどもね。菊蔵さんは1978年昭和53年にオリジナルコンフィデンスオリコンの記録には残っていないんですけども、交渉10万枚売れたっていうイアンバカーンという曲を出しているんです。それがその後ちゃんと CD にもなっているんですよ。今週の蔵出しは林家木久扇さんの1978年の菊蔵時代の曲イアンバカーンでした。ジャズに詳しい方はご存知でしょうけども、この曲は1920年代にルイ・アームストロングなどがヒットさせたセントルイス・ブルースに菊蔵さん本人が作詞したちょっと卑猥なイメージをさせる歌詞が載っていましてね、この時代はあの程度の歌詞ならば全く問題なかったんですもんね。そうそう、今年の3月31日笑点の大喜利を引退する日にもネタの中でこの曲を歌って座布団を取られていたそうです。最後のお母さんっていうのが意味不明なんですけどもね、お味噌の CM のパロディなんじゃないかと言われています。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、映画好きの間では今一番注目されている自主制作インディーズの作品からスタートして、9月中旬からは全国91の映画館で公開されていて、これからも増えていくであろうという期待の時代劇、サムライタイムスリッパーです。監督の安田純一さんは本業が米農家、その仕事の合間に書いた脚本がとても面白いと東映京都撮影所が特別に協力を申し出て、10人足らずのスタッフがロケを観光して作り上げたという第二のカメラを止めるなになるであろうと、今 SNS でその評価が広がっています。物語のスタートは幕末の京都、会津藩士の高坂新左衛門は長州藩のある武士の命を奪おうと剣を交えます。二人が身構えた瞬間、そこに雷が落ちて新左衛門は意識を失ってしまいます。再び新左衛門が目を覚ましたのは現代の京都の映画の撮影所のセットの中、彼は140年タイムスリップしてしまったのでした。自分の身に何が起きたのかわからないまま時代劇のエキストラの一人だと勘違いされてしまう新左衛門ですが、あるポスターを見て自分が守ろうとした幕府がとうの昔に滅んでしまったと知ります。なすすべもなく町をさまよった挙句、疲れと空腹であるお寺の前で倒れてしまいました。幸い撮影所で助監督を務めている優子という女性に助けられて、新左衛門はそのお寺に居候することになったのですが、 いかにも本物らしく見える新左衛門は、時代劇の斬られ役に抜擢されて、その仕事に生きがいを見出していきます。そんな中、坂本龍馬の命を狙う新選組の一員の役を与えられた新左衛門は、幕府の敵であった坂本龍馬の名前に反応して、それが評価されて斬られ役の中でも重要な役をもらえるようになった新左衛門ですが、ある時見覚えのある男と出会ってしまいます。さて、その男と新左衛門との関係は、そして新左衛門は現代の世の中でどうやって生きていくのかというようなストーリーなんですけどもね。とにかくインディーズ作品として制作された映画ですから、顔を知っている俳優は新左衛門役の山口真喜也さんぐらいしか出ていません。それでも時代劇の斬られ役の苦労とか立石の努力、さらに時代劇が衰退していく今の映画テレビの世界を時にコミカルに、時にノスタルジックに描いていて、確かに面白くできています。また現代社会のいろんなものに反応する新左衛門のカルチャーショックも何度か笑わせてくれました。2時間10分があっという間でした。ただ、さすがに予算が少ないために集音マイクの数も足りなかったんでしょうね。時折ノイズが被ったりするのもこれまたご愛嬌でした。今週ご紹介した新作映画は、第2のカメラを止めるなになれるのか、注目の時代劇、サムライタイムスリッパーでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来月11月に長野県にゆかりのある映画2作品が公開されます。まず1本目は、カーリングに打ち込む高校生たちを主人公に、三代田町と軽井沢町で撮影されたカーリングの神様。そして2本目は、誰もが知っている童謡などのメロディーを作った中野市出身の作曲家中山新平の知られざる生涯を描く音楽映画、新平歌こそすべてです。ただいまグランドシネマズのロビーでは、カーリングの神様のヒロイン本田美優さんと、新平歌こそすべての主役の中村橋之助さんのサイン入りポスターを展示中です。なお、作品について詳しくはグラシネのホームページをご確認いただくか、電話でお問い合わせくださいね。そして毎年恒例の人気シリーズ、午前10時の映画祭14ですが、今週はナチスドイツとソ連が全面対決した第二次大戦下の激戦地を舞台に、実在した伝説のスナイパーの生き様を壮大なスケールで描いた戦争ドラマ、ジュード・ロー主演のスターリングラードを上映しています。なお、この作品は10日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、今週はまず9月14日ですから、私が響きって言いますか、母が亡くなって休んだ週にモナママさんからいただいていて、宮島陽子さんが紹介してくれたメールに書いてあったリクエストにお答えしましょう。モナママさんのメッセージは、勝手にベスト3では、次の週は名と知って中島智子さんの草の思いを聞きたくて調べたら平成の初めでした。そう、私も調べたんですけども、1991年平成3年の作品ですね。この曲、作曲は久石譲さんなんですよね。娘の高校の偉大な先輩でもあり、私が愛するシンガー池田聡さんにも曲を提供していて、個人的にはとっても親しみの気持ちを勝手に持っています。また機会があったらかけてくださいねっていうんで、今週がその機会ですよ。そういえば、その久石譲さんが9月29日に中野市民会館そそらホールで新日本フィルと演奏会を開いたってのがニュースになっていましたけどね。中野市民会館は今年の春リニューアルして、このそそらっていうのは、久石譲さんの大先輩の作曲家、あの中山新平が作ったうさぎのダンスの歌い出し、ソソラソラソーラの、そこから名前を取ったんだそうですね。地元でコンサートの指揮をするのは1996年以来28年ぶりだったそうですけども、そのモナママさんのリクエスト曲、草の思いですけどもね、二人という映画のイメージソングとして歌っているんですよね。数えてみるともう33年前ですから、当時中島智子さんは20歳だったんです。まあ、私の世代にとっては中島智子というよりも蛍ちゃんですよね。1981年昭和56年の秋から始まった倉本聡さん原作脚本の国民的ドラマ、北海道富良野が舞台の北の国からの田中邦衛さん扮する黒板五郎の娘で、兄の純は吉岡秀隆君って、 そこまで説明しないと今の40代以下の人にはわからないでしょうからね。10歳の頃のホタルちゃん可愛かったですしね、演技もうまかったです。中島智子さんは1971年、昭和46年の6月5日東京生まれですから今53歳です。北の国からは1981年の10月から半年間、24話で一旦終わっているんですけども、純と蛍2人の成長に合わせるように83冬、84夏、87初恋というふうにスペシャルドラマとして続編が次々作られていて、2002年の遺言まで8本が放送されています。中島智子さん、その後は映画やドラマにもたくさん出ていたんですけども、青春アイドル的な役で出ていたのが赤川次郎さん原作で大林信彦さんが監督を務めた2人でした。大林さんの作品ですから、この映画も舞台は尾道。確か NHK と松竹とのコラボ企画のような形で、前の年の90年の秋にドラマが2回スペシャル版で放送された後、91年に映画が公開されています。タイトルの通りヒロインの2人は、妹の美香が石田ひかり、その姉の千鶴子が中島智子で、音楽は大林監督とのコンビが多かった久石譲さんが担当しています。映画の主題歌としては同じ草の思いを大林監督と久石さんが歌っているんですけども、それはこのコーナーで何年か前に1回かけました。そして中島智子版はイメージソングという位置づけで、草の思い、千鶴子のテーマとしてリリースされています。実は中島智子さんが歌手として出した CD はこれ1枚だけなんですね。後の CD は全て小説を朗読したりしたものだけなんです。ですからヤフオクあたりではレアものとしてシングル CD1 枚1000円なんていう値段がついてるのもあります。それは今回確認しました。今週のタイムスリップムービー室は1991年公開の大林信彦監督の映画2人から、中島智子さんの草の思い、千鶴子のテーマでした。では今週もリスナーの皆さんがメールやファックスで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはそのファックス、お久しぶりのパッシーさんからいただいています。毎日録音している NHK FM でお昼にやっている音楽番組で、ずっとずっと聞きたいと思っていた懐かしい歌が流れてきて、ちょっと嬉しい一日でした。それは浜畑健吉さんが歌っていたドラマ「すすめ青春」の主題歌です。この枠の青春ドラマ大好きでした。確か昭和40年代の後半ぐらいでしたよね。最初は青春とはなんだ、ラグビー部の顧問の先生は夏木陽介さんだったと思うんですけど、その後はこれが青春だになって、顧問の先生は劉来太さんに変わりましたよね。確か劉来太さんはシリーズを2つやったと思うんですけど、その後サッカー部の顧問が浜畑健吉さんになって、進め青春が始まったんですよね。進め青春恋をしてだったかな、そんな歌い出しでしたけども、浜畑さんの奥様の上村京子さん、おっとりしていてお嬢様っぽくて楽しい女優さんでした。確か精神のご出身じゃなかったかな。まあ詳しく調べていないんで確実かどうかはわからないんですけども、そういうお嬢様学校の出身でしたよね。それに割とお嬢様ならではのちょっと天然系と言いますか、そういう意味では楽しい女優さんでしたね。それと先週この番組でかかった Once in a Blue Moon、 初めて聞きました。素敵な歌ですね。実は私、三谷幸喜さんのドラマは王様のレストランも古畑任三郎も大大大好きなのに、映画は見たことはありません。いや、今からでも遅くないですから、ラジオの時間とみんなの家はぜひ見てみてください。そしてワンスインナブルームーンは素敵な金縛りでね、西田敏行さんが落ち武者の亡霊の役で出てきますけど、ホラーではなくもちろんコメディなんですけどね。その主役の女性弁護士を演じていたのが深津絵里さんだったんですが、深津さんも素敵な方でドラマも見ていましたけども、歌を聴いたのは初めてです。深津絵里さんはね、デビューした頃は結構 CD 出してるんですよ。いつの間にか歌わなくなって、女優が本業ということになりましたからね。ちょっと声が小さくて聞き取りにくかったので、誰か大きな声の歌が上手な人にカバーしてもらいたいなぁと思ったくらい素敵な歌でした。まあ、とにかく三谷幸喜さんは今回の素読みの話をしようもそうなんですけど、必ずラストにはミュージカル風の音楽を入れないと気が済まないっていうタチのようですね。そして今週の昭和の歌声インデックスのうちの一人は平野文さんですよね。 先週の私のヒント、うるせえやつらに出てくる人でヒで始まる名前といえば平野文さんしかいませんもんね。私が子供の頃よくテレビドラマに出ていたので覚えています。私とほぼ同じ世代のはずのパッシーさんが子供の頃の平野文さんって別人じゃありませんか？後で詳しく紹介しますけど、1980年代ぐらいから声優として、そして女優として活躍されている方ですからね。結婚相手の旦那様は魚河岸の方とかお聞きしていますけどっていう、そういうのはよくご存知ですね。その通り、このご夫婦のエピソードは本になって NHK でドラマ化されましたよね。続いてのメッセージは、はるかぶりでございますという書き出しの長野市の日本いちごの山さんです。職場にこの春から似たような年の男性がいるんですよ。この間の3連休何やってましたかと聞いたら、山下達郎の大ファンでチケットが当たったから奥さんと東京に行ってきたというんです。シュガーベイブの頃からのファンというんで、これはコテコテではないの？そうですか。たった1枚しか LP を出していないシュガーベイブの頃から知っている。達郎ファンならね、ライドオンタイムからって人が多い中で、それはなかなかのもんですよ。その男性は休みといえばフェス付けなのは知っていて、二人で音楽のために稼いでいると大盛り上がりでした。こういう話は元気もらえるわ。命のエネルギー、大好物でございます。確かに同世代でその辺の詳しいことまで知っているとね、話盛り上がりますよね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。サムライタイムスリッパー見てきました。最高に面白かったです。主役の山口真希也さんがとにかく良かった。会津の田舎から出てきた本物の侍にしか思えませんでした。そう、山口真希也さんといえば、もう15年ぐらい前でしたっけね、元刈谷結香さんがヒロインだった NHK の朝ドラファイトで見て以来、じっくり見たのは久しぶりでしたけども、だいぶ渋みが加わっていい中年になってましたよね。今回のサムライタイムスリッパーであちこちからまた声がかかるようになるんじゃないかな。顔も名前も初めての役者さんたちがほとんどでしたが、皆さん素晴らしい演技で、本当の話じゃないのと思わせるくらい映画の世界に引き込まれました。自主制作とのことですが、アイデアと撮影所、神社やお寺との協力もあって、ラストまで目が離せない素敵な映画でした。久しぶりに京都に行きたくなりました。そうそう、私があえてそこで言いたいのは、山口真希也さんが語る会津城が落城した後の明治新政府の会津藩の人たちへの、そこまでひどい扱いをするかっていうぐらい非常冷酷な仕打ちね。私はそれで長州と薩摩が嫌いになりましたけどね。ぜひ調べてみてください。サムライタイムスリッパー、そんな明治維新のあんまり知られていない事実をあぶり出すところなんかも監督の意図が感じられましたね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。それからファックスも OK です。026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますから、お帰りまでまだ時間があるっていう方は、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。今週白い箱に入っていたメッセージは、こちらもお久しぶりのくまチーズさんです。今日はようやく映画を見に来れました。ミセスグリーンアップルです。お、3500円というスペシャル版ですね。福山さんの映画とバウンディの映画はコンサートに行った感覚になるほど感動的な映像だったので期待して行ってみたんですが、こちらはミュージカル調の映画でした。でもその演技と歌唱力は素晴らしくて、今回映画でなければ見る機会がなかったであろうと思うと感謝感謝です。次回はぜひコンサートの様子の映画も見てみたいです。 クマチーズさん、思わぬところから
福山雅治です
のライブ映像からハマりましたね。次は午前10時の映画祭のスターリングラードだそうですけども、そちらの感想もお待ちしてます。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目は3組3曲、ヒデとロザンナに平尾正明と畑中陽子、ヒロシ&キーボード、デュエット3曲でまとまりました。そして7巡目8巡目は広田美恵子にピンキーとキラーズを3曲ずつかけまして、9巡目から14巡目までは3組3曲、平山美樹に尾藤勲、ザ・ピーナッツにビューティーペア、日野美香にジュリーと証券がツインボーカルだったバンドピッグ、それから竹ちゃんマンの歌を歌っていたひょうきんストリートバンド、ピーターに左とんぺい、光一平などなどやってきまして、前回15巡目はアイドル歌手がスタートで、その後人気の声優、そして今はナレーターとしても引っ張りだこの日高のり子さんの3曲をかけました。そして今回は再び日で始まる名前の歌手の3組3曲です。グループはありません。ではまずその1曲目は1965年昭和40年の10月から1年間週1で30分フジテレビ系で放送された日本初のカラーアニメ、ジャングル大帝の主題歌を聴いていただきましょう。原作の漫画はもちろん手塚治虫さんなんですけども、白いライオンパンジャの息子のレオが主人公のアフリカを舞台に動物たちを描いた物語です。パンジャのキャラクターは1979年ですから昭和54年に西鉄ライオンズから西武ライオンズになったプロ野球チームのキャラクターとして採用されましたからね、若い世代にもよく知られていると思います。その音楽を担当したのは日本のシンセサイザーの先駆者富田勲さんで、オープニングテーマを歌っていたのは東京芸大の出身で声楽家オペラ歌手でもあった平野忠彦さんという人で、当時27歳でした。ミュージカルなどが本業だったんですけども、こういう仕事もしていたんですね。ではその平野忠彦さんの歌う壮大な作りのジャングル大帝のオープニングテーマ、この曲とエンディングの広田美恵子さんの歌レオのテーマは共に富田勲さんが作曲しているんですけども、これがあったからこそジャングル大帝のイメージが強く残っているんでしょうね。今週のインデックス日の1曲目は平野忠彦さんのジャングル大帝のテーマでした。では続く2曲目ですけども、何年か前に一度蔵出しのコーナーでかけたことがあります。平野正明さんの演歌ちゃんちゃかちゃんです。彼の生年月日は詳しくわからないんですが、1967年昭和42年に大学を卒業した平野さんは、まずコメディアンを目指して林もあるでようでおなじみの名古屋出身の南俊明さんに弟子入りするんです。しかし4年頑張ってみてもお笑いでは食べていけないと断念しまして、友達3人で50万円ずつ出し合って六本木にスナックを開店します。一時は盛況だったようですが、オープンから4年経ってお客の数も減ってきていて、そこで平野さんはお客さんたちが勝手に盛り上がっていたカラオケのメドレーを自分で得意ネタにしていたのが大いに受けたんですけども、たまたまお店にお客として来ていたディック・ミネさんがとってもこれを気に入って、定築レコードのディレクターに紹介してくれて作られたのが演歌ちゃんちゃかちゃんでした。それがなんと1977年昭和52年にレコードは42万枚も売れちゃいまして、オリコンのチャートでは3位まで上がるヒットになりました。スタジオでの録音ではなくてお店でのライブというところが、制作費があんまりなかったんだなっていうことがわかります。では今週のインデックス2曲目は平野正明さんの演歌ちゃんちゃかちゃん。50代ぐらいまでの方なら私の城下町とか先生あたりはわかりましたよね。例えて言うなら日本版スターズオン演歌、その後ヒットしたビートルズのメドレー、スターズオンよりも早かったんですね。インデックス今週の2曲目は平野正明さんの演歌ちゃんちゃかちゃんでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。ではその3曲目は先週ヒントにもちらっと出して、さっきパッシーさんもお分かりになっていた80年代の人気アニメうるせえやつらのヒロインラムちゃんの声を担当していた 平野文さんが歌ったアニメの挿入歌、不思議きれいという曲です。平野文さんは1955年昭和30年の4月、東京の杉並区生まれ、幼い頃からクラシックバレエを習う傍らで児童劇団にも入っていて、女優になりたいと思っていたそうです。高校時代から NHK の若い児玉というラジオの番組に出演していたり、大学を卒業した後は文化放送の全国ネットの深夜のラジオ番組走れ歌謡曲のディスクジョッキーも務めた後、リスナーから声優もやってみたらどうですかっていうハガキのメッセージをもらったのをきっかけに、試しに受けてみたのがうるせえやつらのラムちゃんのオーディションだったんですね。そんなひょんなことから歴史に残る役に抜擢されたわけです。人生何がどう転ぶかはわからない。うるせえやつらの挿入歌としてレコードは3枚出しています。デビュー曲は1982年昭和57年のラムのバラード。これは1万7000枚のセールスで、1984年に出した3枚目のシングルは1万9000枚売れました。ではその曲、平野文さんのアニメうるせえやつらの挿入歌、不思議きれい。インデックス今週日の最後の曲は、人気アニメうるせえやつらの挿入歌、平野文さんの不思議きれいでした。その後は名探偵コナンやアンパンマンにも出演していて、最近では2022年に深夜の時間帯で放送されたうるせえやつらの最新シリーズでラムちゃんの母親役として出ています。これでインデックス日は完結終了です。ということで、来週以降のインデックスのガイダンスなんですけども、次はフですが、フはこれまでフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、藤恵子、フォーククルセダーズ、それにブレッド&バター、ブルーコメッツなどなど3曲ずつやってきまして、途中3組3曲は藤正樹に古井戸、吹雪純、藤村美貴、フランク永井にブルーハーツ、藤井文也などなどやってきまして、今年の2月3日に完結終了しています。その後のヘですが、これまでペドロ&カプリシャス、ベッツイ&クリス、ペギー葉山と3曲ずつかけてきたんですけども、その後は3組3曲でヘンミマリ、ヘドバとダビデ、ベイブなどなどかけて、こちらも今年2月10日に完結終了しました。そしてハ行の最後ホですが、ボーイに本田美奈子、堀内孝雄、本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆に、アニソンからは堀江光子と、ここまでは3曲ずつやりまして、3組3曲、堀江純、ザ・ボンチ、本郷直樹とやって、2022年の8月6日に完結終了。ということで、来週のインデックスは、魔行に飛びます。魔はこれまで、松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代、松崎しげるに増田恵子のソロ、そして真由泉純と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、その後の3組3曲は窓かひろし、松村和子、牧場由美に松坂恵子、マギー美念子、松原美希、松本千恵子、前川清、松井直美に牧村美恵子などなどかけてきましたけども、途中1回13巡目だけひょっこりひょうたん島やキューティーハニーのテーマ曲を歌っていた前川陽子さんの3曲をやっています。そんなわけで、まあもう残りが少なくなってきましたけども、演歌系ではお相撲さんが歌を歌ってここまでヒットしたのは他にないよっていう元大関もいますしね。ペドロ&カプリシャスでは高橋真理子さんの前のボーカルだった女性が、その後角川映画の主題歌を歌ってヒットを出していますし、そんなヒントで何か思いつきましたら、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。なんか今日はここまで自分の声をイヤホンで聞いてると、この間の寝冷えの影響か、途中ちょっと伊藤沙莉ちゃんのようなって例えたら申し訳ないんですけども、塩辛声になって少しザラザラした声が出ていたところもありましたけども、くれぐれも皆さん、今の時期は寝冷えにお気をつけください。では最後のメッセージ、長野市のピースマークさんといえばパルスエロ情報ですけども、いつになく気合が入ったメッセージですよ。今日は我らにとって何が何でも勝たなければならない戦があと4時間半ほどで火蓋を切ります。宿命のライバルである松本山賀との信州ダービー、やっぱりダービーの熱さは特別です。気合は入りまくってますよ。もうここまでの文章でそれははっきりわかりますよね。信州ダービー長野県サッカー選手権の決勝戦では PK 戦での勝利、 アルウィンでの J3 の公式戦は追いついてのドローでしたから、今日はもちろん勝って、今年は2勝でダービーを終えるという結末にしますので、今夜のスポーツニュース、そして明日の新聞もお楽しみにですぞ。とはいえ松本山鹿の方も、J2 への入れ替え戦の圏内6位まであと一歩というところで、ゲーム数も少なくなってますからね。春の信州ダービーの時とは山鹿もテンション上がってると思いますんで、好ゲームを期待しましょう。というように私も一応松本市民としては、今回は少し山鹿に肩入れしてます。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。